教えて
訪問診療。
教えて訪問診療、今月もですね、医療法人翼翼クリニックから、まず医療ソーシャルワーカーの森川康成さん、そして今月は倉敷スイートホスピタルから同じく医療ソーシャルワーカーの新名咲子さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さっきの元気はどこに行ってたんで、何ですか訪問診療ってちょっとまだ恥ずかしさ若干ありましたね。そうそうそう、
恥じらいという
か恥じらいがね、そうですね。でも森川さん初めてじゃないでしょ。
そうなんです、2回目
なの、2回目ですよね。
そうなんです、
そうなんですよね。よろしくお願いします。
なぜ恥じらいを。
いやいやいやいや、まあ、今月はですね、在宅療養に欠かせない病院とのつながり、まあ、これは本当にこう外せない部分というお話なんですけれども、
そうですね、
その部分についてお話をいただくんですけれども、在宅療養を支える手段として、まあ、その翼クリニックさんで、まあ、この訪問診療というのを行ってらっしゃるんですが、いろんな方々がほら関わってらっしゃるという、
そうですね、はい、
お話を伺ったじゃないですか、はい、その中で今日は医療ソーシャルワーカーということですか。
そうですね、はい、実際ですね、訪問診療に、はい、訪問診療をご利用される患者様の多くの患者さんなんですけれども、はい、やっぱり何かしらの病気をされて、例えば病院に入院されてとかいうような患者様が退院される際に、はい、やっぱり訪問診療をお願いしたいですということで、ご相談をいただくことがやっぱり多いんです、
はい、
それでですね、主に、まあ、そういった患者様の連絡だとか相談だとかいただけるのが、今日来ていただいている病院の医療ソーシャルワーカーさんからご連絡をいただくことがかなり多くてですね、っていうこともあってですね、今日はちょっとまあ日頃から相談をさせていただいて、密な連携を取らせていただいている清水さんにお越しいただいてですね、まあ病院とのつながりの話だったり、あるいはあまり耳にされたことがないかもしれませんけれども、はい、医療ソーシャルワーカーについてですね、お話ができたらいいなと思いますので、はい、お願いいたします、
はい、
で早速なんですけれども、
何ですか、
はい、お伝えします。医療ソーシャルワーカーや、医療ソーシャルワーカーって聞いたことありますか、あるいはどういった仕事をされてるかって聞いたことあります。いや、
それ森川さんがここのスタジオ2回目ということは聞いたことがあるんだと思うんですけど、ね、覚えてないあんまり聞いたことがないです、ね、いや、医療ソーシャルワーカーって、でもさっきおっしゃってたよね、なんかこういろいろ相談に乗るとかっていうふうにおっしゃってたんで、
ね、
まあそこら辺相談に乗ってアレンジとかまでされるっていうイメージ。かっこいいですか、かっこいいですか、
いいです、ね、
かっこいいですか、ありがとうございます、ありがとうございます。
いやいや、まあ、簡単に言うと、まあ、簡単に言っていいのかどうかあれですけれども、やっぱり病気をしてで、はい、何かしらやっぱりいろんなことを困りごとが出てくると思うんですよ ね、
そうですね、
病気をして何かできなく、例えば仕事ができなくなったとか、はい、家事ができなくなったとか、いろんなことがあると思うんですけれども、はい、医療的なことだったり、あるいは社会的な役割、あるいは社会的な困りごとに対してですね、はい、いろんなことを相談に乗らせていただいて、解決に向けていろんな専門機関さんへつなぐ、ちょっとかっこよく言うと人と人とをつなぐ、はい、まあ、仕事ではないかなというふうに思っております。
それが医療ソーシャルワーカー。
そうですね、と私は思っております。
いや、それがね、僕は思ったのが、いや、とはいえ、その翼クリニックさんにそういう方がいらっしゃるっていうのはなんとか理解できたんですよ、まあ、でも病院側は病院側で同じ医療ソーシャルワーカーの方はやっぱりいらっしゃるわけで、はい、その2人が喋るってことなんですか。
はい、
喋ります。
まあ、そこめちゃくちゃ喋る、そこがつながってるってことなの、
はい、そうですね、
あ、そうなんだ、
はい、
へー、なんかちょっとお互い若干ライバル的なこと思ったりしないの？それはない。
いや、どちらかというと同志みたいな感じでしょうか、
同志が理解し合えている
っていうような、
あ、仲間の意識の方が強い
です。そういう感じなんですか。
そうです、そうです、
へー、はい、でもその、まあ、例えば病院で翼クリニックっていうことで、はい、まあ、訪問診療ですよね、そのやってらっしゃることは変わりがあるんですか、清水さん、なんか違う感じなの、まあ、
そのソーシャルワーカーでどんな仕事かって言ったら、今森川さんが言われた、あとほぼ同じなんで、どこの多分病院のワーカーさんも一緒なんですけど、ただ病院っていうのは、その病院の機能がそれぞれまあ違ったり、急性期であったり、慢性期であったり、回復期であったりと、でその機能によって多少仕事内容は変わるかもしれないんですけど、基本的には例えば あの今言われたように病気や障害を負ったことで、うん、いろんな生活や状況変わった、うん、まあ、経済的なとこ心理的なところ、うん、まあ、社会的な生活のとこも含めて、うん、あの総合的にあの相談を何でもとにかくゆっくりお話を聞いて支援するってことは一緒なんですね、うん、ただ大きく違うのは、うん、おそらく病院は入院をされているはい、患者さんがおられる、訪問診療はお家で生活されている方がおられるというところが大きく違ってて、
そうか、そこは大きく違いますよね、
はい、そうですね、うん、だから我々は入院している患者さんに対して、うん、その方がこれからどうやって生活していこうかなというところに寄り添って支援をして関わるというところが病院のソーシャルワーカーさんは、うん、あの在宅のワーカーさんとちょっと仕事の内容は違う部分だと思います。
これを多分合ってると思うんですけど、在宅のソーシャルワーカーさんから言うとどうなんですか、はい、そんな感じですか。
そうですね、うん、もうあの何が違うという確かにそこの病院と、うん、そしてお家っていうところでの違いはあるんですけれども、うんうん、まあ、スタンスとしてもやっぱり変わらないですし、うんうん、まあ、いろんなやり取りをさせていただく中で、うん、まあ私が主にさせていただいているのはやはりその病院のソーシャルワーカーさんからご相談をいただいて、やっぱりきっちりと訪問診療につなげるというところなんですよね。そこがあの私 の, あの仕事上、まあ、メインな形にはなってますね。そういったところですね。
やっぱりその患者さんがこう病気になって、その例えばいろいろ病院の点々としてどうしても転院しないといけないということもあるじゃないですか、はいはい、
ありますよ。
でその中でも病院は変わったかもしれない、訪問診療変わったかもしれない、うん、でも患者さんの人生はずっとつながっているものなの で,
そ, うです、ね、う
ん、そこをやっぱり切れ目なく思いとか、うん、これからこうやって生きていきたいっていうようなところを、うん、私たちソーシャルワーカーはしっかり受け止めて、うん、それをつなげるっていうところを大切しているので仲間意識がすごくあります。
そういうことだ
やっぱバトンタッチみたいな感じでしょうかね、
うんうん、そうですね、あとは託す、ね、お願いします、うん、こういう思いがありますっていうのを、
うん、それをきっちりこちらも受け止めて、はい、そしてご自宅での生活に生かしていく、
うん、なるほどね。だからそういう意味でいくと医療ソーシャルワーカーが医療ソーシャルワーカーにバトンを渡すのが一番渡しやすいし、
う
ん、通じる部分も一番わかるってことなんですね。なるほどな。
やっぱり病院っていろんな専門職、うん、お医者さんはじめいろんな専門職がいる中で、うんうん、唯一ソーシャルワーカーは福祉的な視点を持った職種なんですね、うんうんうん、生活とか社会に関われる、うん、その視点を持った職種なので、うん、お医者さんがこう言ってる思いとか、うん、そういったことも全部こう通訳的に患者さんとか家族とか、うんうん、次の病院さんにつなげたりっていうのを私たちはしてるのかなと思ってます、う
ん
う
ん、具体的にどんな感じでそのつなぎ役ってそう連携を取ってるんですか。
そうですね、うん、具体的なところで言うと、うん、まあ、例えば、そうですね、うん、まあ、ご自宅で生活をしたいって患者さんがやっぱり、うん、多くいらっしゃるかと思うんですけれども、うん、やっぱりご自宅で生活するにあたっていろんな、まあ、難しい部分だとか困りごとっていうのがあると思うんですよね、うんうん、それはやっぱりあの入院中からですね、病院のソーシャルワーカーさんこういったことに困るんじゃないのかなとか、
そうかそうか、
ご自宅で帰る上でこういった準備が必要じゃないのかなって前もっていろいろ情報としていただけるんですよね、はい
は
い
は
い、
なるほど。
でそれをいただけることによって在宅、うんうん、まあお受けさせていただく、うんうんうん、訪問診療としてはです、うんうんうん、あ、じゃあそういうことであればこういう準備が前もって必要だよね、うん、こういうふうな手続きもいるよねっていうところで、うん、前もっての準備とかもちょっとできたりするんですよね、
うんうんうん、
なのであのそういうそういった具体的な相談をさせていただいたり、まあ、もちろん電話だけではなくて、うん、直接患者さんやご家族様、もちろん医療関係の皆さんにも集まっていただいて、うん、話し合いの場を設けていただいて、そこでいろんな困りごとの共有だとか、家で生活するにあたっての、うん、情報共有をしたりだとか、うん、そういった形でさせていただいているので、うん、かなりスムーズにですね、家に帰れて生活に馴染んでいただけるっていうような、
そういうことなんですね、
状況なんですよね、
まあ、おっしゃったように確かに切れ目ないですもんね、人生はね。あのちょっと話がそれるかもしれないんですけど、はい、最近、まあ、どうしてもこのコロナ禍ということを僕ら感じ、うん、考えるわけですよね、はい、で病院とかってそのコロナ禍で入院と とかって今しづらいんじゃないかなって思ったりするんですが、はい、どんな感じなんですか、はい、今、
まあ、その現状、まあ、いろいろもちろん病床が、ね、逼迫してとかいろんなニュースもあると思うんですけど、まあ、本当に必要な方にはもちろん入院はそれでしづらいとかいうことはないんだと思うんですけど、うんうんうん、もちろんその病院にあまり行きたくないわとかいう気持ちもあるのかもしれないですけど、うんうんまあ、その入院のしづらさというよりやっぱり今面会ができなかったり、
あ、そうか、
うん、あのそれこそさっき言ったみんなで集まって話し合いしましょうみたいな場がちょっと設けづらい、
そうか、ソーシャルワーカーの業務の中でどうしてもその、はいね、会って話するとか密になるとかっていうのはしづらいという、うんはい、そっちの方ですよね。
そこの方がちょっと大変で、うん、家族もどのぐらいリハビリして良くなったんだろうとかっていうのは、うんうん、今まであえて確認できてたんですけど、 うん、それがしづらいっていうのはありますね、うん、
在宅側というかその、ねはいはい訪問診療側ではなんか例えば影響とかっていうのはあるんですか、これは。
そうですね、まあうん、まず先ほど新名さんもお話をされてたように、うん、やっぱり面会ができないっていうこともあってですね、うんうんうん、やはり訪問やっぱり家に帰りたいっていうお気持ちをね、うん、訴えられる患者様やご家族様も多くいらっしゃるんですが、うんうん、私どもが診療に入らせていただく前に今まではですね、うん、ちょっとお会いができて、うん、それこそ顔と顔が見えるような、うん関係だとかそういったこともできてたんですが、うん、今はやはり顔がなかなかちょっとご本人さんが見えないっていうところなので、余計にその密な連絡だとか本当に切れ目のないあの相談だとか、やっぱりそういうバトンをですねあのいただきながらっていうのがかなり必要になってきてる
今の状況じゃない、いろんな方法を使ってという、今まで以上に密ということですね、情報の方はね。なんかその前もお聞きしたことがあるんですが、じゃあその在宅医療にこう変わった場合、病院からいわゆる退院したっていうことになるじゃないですか、うんうん、そうなるとちょっともう病院との縁が切れちゃったような気がする、うんうん、でも例えばそれでまた戻って入院とかっていうパターンもある、う
ん、もちろんもちろんあるんですよ。あでよくやっぱりこの話って患者さんご家族さんって言って、うんうんうん、かなり一番心配だったりするんですよね。心配しますよね、うん、あそこもう行けれんのかなというようなところが実際的にあってですね、皆さんにもよくお伝えさせていただくんですが、やっぱりそうではないですよということと、やはりご自宅でできる治療とかもあるんですけれども、やはり専門的な治療に関しては病院さんじゃないと難しい場合も多いですし、例えばもともとかかってらした病院さんにご相談するっていうことは患者さんにとっても安心だとかいったことになるのかなと思いますし、まあ場合によっては一緒に生活されてらっしゃるご家族さんがちょっと体調がねとか、ちょっと介護の疲れが出てきてねとかいう場合もですね、場合によっては元通院されてらした病院さんにご相談をさせていただくいうこともありますので、そういった意味では在宅生活に切り替わるからといって病院と、ま、あの縁がなくなるということではなくないっていうようなところでしょうかね。
ないし、これは翼クリニックさんの片思いではなくて、病院がもうそうだよっていう、
そう
です、はい、あなたは安心ですよね、はい、どういうふうに思ってらっしゃるか在宅診療っていうのは病院側から
ソーシャルワーカー、うんまあ、の病院の立場からしても、うん、やっぱり患者さんの家で暮らしたいっていう思いを実現する選択肢がすごく広がると思います。
そうね、本当そう思う。
もう本当にやっぱり病院って、うん、もちろんお医者さん看護師さんいて安心なんだけど、うん、やっぱり生活の場かというと違うんですね、うんうん、自分の慣れ親しんだ、うん家で家族のもとで過ごしたい、うん、けどやっぱり医療のケアや、うん、支援が必要って時に病院じゃないといけないのかな、うん、じゃなくって、うん、あの家に先生来てくれますよっていう、うん、それはすごくあの私たちもやっぱり思いを実現するために選択する一つとして提案がしやすいので、うん、とってもあの安心できるというか、うん、あの頼みの綱といいますか、はいですね、
スイートホスピタルさんってどんな病院っていうのをちょっと教えていただ
いて。そうですね、うん、うちは、ま、あの中小駅の近く
ありますよ、ね、
はい、なんですけど、はいまあ、全室個室というのが、うん、あの特徴の一つでもありますし、あとその回復期の部分と慢性期の部分、うん、両方になっているので、あのリハビリをしてお家に帰りたいもできますし、うんまあ、ちょっと休みたいっていうそのレスパイトという言い方をするんですけど、うん、そういった入院の相談もしやすいですし、うんまあ、重度の方の受け入れもしている、まあ、幅広く、うん、あの相談ができる地域に一応、まあ、信頼してもらえるような、うん、あの関係性を作れたらということで今 頑張ってるところなので、
はい、お料理美味しかったっけ？お料理美味しいところ？
あのカフェとか
ありますね。
あります
よね。
ます
ね、はい、おしゃれな、はい、噂は聞いてるんですけど、なかなかそれだけ利用しに行く機会がないんですけど、別にいいんですよね。行ってもね、
全然住民の方誰が来ていただいても大丈夫です。ね、
まあ、じゃあ今後もがっちり連携をしてという、
いや本当ですね、
ことが分かったし、はい、まあ、実はその森川さんと新明さんは先輩後輩らしいんですけれども、はいはい、まあ、後輩なかなかすごいなっていうのも分かって
、まあ、森川君すごく頑張って
もちろん森川君すごいけど、いやいや、優秀な後輩、新明さんも優秀な後輩だなっていう、いやいやいや、そんなことない、お二人とも素晴らしいですから、いやいやいや、まあ、でも連携を取って、ね、いただいて ね、利用されてる方が、うん、安心できるように、
そうですね、本当に、まあ、コロナ禍なのでね、うん、やっぱり会えない、対面できない、
そう、ね、
だからこそ、うん、密な連絡、はい、だからこそですね、相談を言う、はい、っていうところかと思いますね。
今後ともしっかり連携していただいて、はい、ね、本当にこう在宅っていうね、はい、そういった意味でね、いろんなこう生活が人生がつながっていけるように、はいはい、願っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。最後にリクエスト曲をお届けするんですが、どちらのリクエストに加えますか？
はい、私ですね、
はいはい、これは、
藤井風さん、うん、ご存知ですかね？
知ってますよ、
はい、今ぐんぐん
来てます
よね。
かっこいい、いろんな、はい、あの曲ありますけど、その中でもこの、
そうですね、もうええわという、
これお好きなんですか？
好きです、まあ、全般で好きなんですけど、うん、せっかくご紹介するんであれば、うん、ぜひあの岡山出身のシンガーソングライターさんなので、
はい、
岡山弁が入ってるけど、うん、とってもおしゃれで、うん、とてもあの世界観のある曲なので、うん、ぜひ知っていただけたらいいなと思って、
うん、すごくちょっと恥ずかしそうに言う新明さんがまたいい、ね、さっきと違う雰囲気で本当に聞いてもらいたいんだろうなという気がいたしますので、はい、じゃあ、はい、藤井風の門へはお届けしたいと思います。今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。